春宴、寛大に。春がすみ、たなびく山の桜花、うつろわんとや、色変わりゆく。春がすみ、たなびく山の桜花、うつろわんとや、色変わりゆく。読み人知らず。春がすみのたなびく山には、桜の花が、まるで束の間の盛りを過ぎて、その姿を変えようとしているかのように、霞の濃淡のたなびくのに任せて、色を変えていくように思われます。大切なのは四句目の、うつろわんとやの読み取り方です。うつろは移り変わることですから、桜の花が次の状態へと変化したということです。ここでは、咲いている桜を読んでいるのですから、それは、散りゆくことに他なりません。それを上の句の春霞と掛け合わせて、まるで深く立ち込めた霞が風にたなびいては途切れがちになるような、色彩の不統一として色あせてしまうような、そんな印象が読み込まれているわけです。ワンポイントコラム。実際のところ一斉に花開き、花の散った後に若葉に染まりゆくソメイヨシノとは異なり、吉野山などの山桜の品種は赤い葉とともに花を咲かせ、次第にその葉が優位になりながら花は散りゆき、さらにはその葉が緑色に変わっていくというものですから、色彩の変化に対する印象もソメイヨシノとは少しく異なります。けれども皆様は、とりあえず、身近な桜の印象で、読み取っても差し支えないかと思います。もしこの程度で過ぎ去ってしまえば、移ろうものである花と霞を取り合わせたものなのか、散る花を霞と見立てたものなのか、あるいは霞が花を移ろわせるように思えたのか、いずれにせよ、ちょっと幻想的なイメージを描いたような印象で、それはそれで思郷はこもるのですが、果たしていかがでしょうか。大切なのは四句目のうつろわんとやの読み取り方です。しかも、うつろうの方ではありません。とやの方です。この言葉は疑問を表しています。つまり、移ろうとしてだろうかと読み手の疑問を提示しているわけです。この和歌を空想的な絵画くらいに眺め過ごしてしまえば気にも留めないかもしれませんが、もしこれを現実の風景を前に読んだものとして改めて考察をしてみると、ちょっと不可思議な気分にさせられます。つまり、もし実際に桜を眺めていたとすれば、移り変わろうとしてだろうか、色が変わってゆきます。などと散るのを読むのは不自然ではないか、結句で明確に、色が変わってゆきます。とまとめている以上、移り変わろうとしていることは明白で、散った状態へと移行するためだろうか、花が散って、色が変わってゆきます。つまり必要のないことを四句目はくどくどしくも説明していることになってしまいます。それだけではありません。読み手が眺めている間に色が変わって見えるほど、桜の花というものは霞に合わせて色を変えていくものでもありませんから、色が変わっていくというまとめからして、心象スケッチみたいな見立てに過ぎないような印象です。なるほど、この和歌は実景を読むよりも空想の中に描かれた風景画に美意識を抱いて作られた、つまりは屏風絵などに添えられるのにふさわしいものとして人工的に作られたものに過ぎないのか、それならそれで心に響くものではあるし、思郷もこもるのだから、現実の歌としては不自然だとしても気にするものでもないな。 残念でした。それは、あなたの読み取り方が甘すぎるのです。読み手の真意を和歌そのものから取ろうとせず、中途半端に投げ出したような結論です。先ほども答えは出ていたのです。あなたは先ほど、移り変わろうとしてだろうか、色が変わってゆきます。などと散るのを読むのは不自然ではないか、結句で明確に、色が変わってゆきます。とまとめているのだから、そう考えて途中までは実景を読んだものとして読み手に感情移入を試みてそれを読み解こうとしていました。そうであるならばそのまま続ければよかったのです。もうお分かりでしょう。結論は極めて簡単です。この和歌は花の散る頃を読んだものではないのです。そうではなくて、実際にはまだ花の散る直前、つまりは咲き起こっている桜を眺めながら、この花も間もなく移ろってしまうのだろうか。そんな惜別を胸に読まれた和歌なのです。改めて上の句から眺めましょう。たちまち、春霞に生命力が宿り、臨場感を持ってたなびいてきます。もう花も散るのだろうか。そんな名残惜しさに山を眺めていると、そこには春霞がたなびいています。霞が風に移ろうと、まるで桜の色合いが霞の濃淡に色彩を変えていくように感じられ、それがまるで花の盛りが移ろうように思われたものですから、移り変わろうとしてだろうか、それで色が変わっていくのだろうかと桜花に対して疑問を呈しているわけです。一方で霞のたなびくのに合わせて実際の色彩は変化していますから、すなわち色が変わってゆきます。とまとめられているのです。何のことはありません。読まれた言葉の内容が正確である。つまり、現実であるというところから階段を登って行きさえすれば、すべてのイメージがしっくりくるような読み手の思いへとたどり着くことができるのです。空想に任せた屏風絵のための和歌に過ぎない。なんてほざいて過ぎ去るより、どれほど豊かな情景が散りゆく花の名残をすら込めて心に広がってくることでしょうか。それだからこそこの和歌は春宴の初めに置かれているくらいです。次の和歌はこれほどデリカシーは持っていません。もっと単純明快ですが、そこにもまた魅力はこもるものです。ウリン院にて桜の花の散りけるを見て読める。桜散る、花のところは春ながら、雪ぞ降りつつ、消えがてにする。桜散る、花のところは春ながら、雪ぞ降りつつ、消えがてにする。増句法師。桜の散っている花のところばかりは、春であるのに、まるで雪が降り積もって消えられないでいるようです。糧にというのは、何々しにくくて、何々できないで、といった意味なので、下の句は、雪が降り積もって消えることができないでいるよ、という意味になります。この和歌はまず、二句と三句を消してみると構図がわかりやすいでしょう。桜が散ります。まるで雪こそしきりに降りながら、地に落ちてもすぐに溶けないで、薄く降り積もるみたいです。これによって、しきりに降り積もる花びらと、それが 大地に淡く積もる様を表現しているのです。もちろんこれだけでは古今集に取り上げられるほどの価値もありませんが、花のところは春ながらと織り込まれることにより、ありがちの表現に豊かな表情が加えられることになりました。それは一つには、花だけは春のようでありながら、まるで名残雪が降って、それが溶けずにいるような寒さです。まるで戻り寒さの気候変化が、読み手の肌感覚として伝わってくるということですが、さらに大切なことは、首を上げて眺めれば、桜は咲き誇っていて、ああ、春なのだなぁ、と実感できるのに、一方では、雪に見立てた花は、ハラハラハラハラ散りながら、儚くも地表に積もっていくばかり、花の盛りを過ぎて、次のシーズンへと移り変わってしまうような気配がします。つまりは、花のところは春ながら、という一言によって、この和歌の見立ての中心は、春と冬、桜と雪、というありきたりの対比を逃れて、もう少し繊細な、咲き誇る花と散りゆく花の対比、へと移ることになるのです。そこに、戻り寒さの実感が加えられ、つまりは着想や理屈よりも、読み手の心情とその場の臨場感こそがクローズアップされているからこそ、一見安っぽい比喩に身を委ねたような和歌ではあるものの、なかなかに侮りがたい和歌になっているのです。さて、次第に長い春になってきました。次の和歌は、まず現代文による言葉書きを加えてから、互いに知られた間柄の人が訪ねてきては帰った後で、桜の花に刺して相手に送った和歌。一目見し、君もや来ると桜花、今日は待ち見て散らば散らなん。一目見し、君もや来ると桜花、今日は待ち見て散らば散らなん。紀貫之。一目見ただけのあなたも来るだろうかと、桜の花を、今日は待ちながら見ています。それでも来なければもう、散るなら散れと思いながら。一目見し、というのは、言葉書きにあるように、友人が訪ねてきてくれたのを踏まえていますが、和歌としては、ただ、一目見ただけの憧れの人を、待ちわびるような恋歌として記されています。ここで一目見たのだから、また会えるかもしれないと思って、期待しながら桜の花を眺めているというシチュエーションです。花の盛りは短いものですから、散らないでほしいと祈るのが普通であるのに、相手を待ちわびる思いが強すぎるため、桜のシーズンでさえもあまりにも長く感じられた。それでもはや、今日だけは待つけれど、それでも来なければ、いっそ桜の花など散ってしまえばいい。愛しい相手には八つ当たりができないものですから、誇らしげに咲いている桜の方へ苛立ちをぶつけたことになります。ところで結句ですが、同じ古今集の少し前の和歌に、桜花、散らば散らなん散らずとて、ふるさと人の来ても見なくに、桜花、散らば散らなん散らずとて、ふるさと人の来ても見なくに、これ高の巫女。桜の花よ、散るなら散ってしまえ。散らないからといって、ふるさとの人は来て眺めてはくれないのだから。というものがあります。この和歌における、散らば散らなん、に続く部分、たとえ散らなくてもふるさとの人は見には来ないのだ、という内容を指すのか、あるいは他にも散らば散らなん に続くような和歌があったのかは知りませんが、昨日貫之の今日は待ち見て散らば散らなんという取りまとめには、散らなかったからといって何々であるというような和歌を参照させるためにわざとフレーズを引用したような気配がこもります。つまりは参照すべき和歌がないとちょっと唐突なくらいの取りまとめになってしまうからですが、ここではその参照歌をこれだけの巫女のものとしておくことにしましょう。つまりは、散るなら散ってしまえ、散らなくてもあなたは来ないのだから、そんな思いが参照されるべき和歌の力を借りて余韻となって残されるようなやり口です。それでは次は栄えあるかどうかは知りませんが、古今集の100番目の和歌、待つ人も好むのゆえにうぐいすの泣き散る花を降りて蹴るかな。待つ人も好むのゆえにうぐいすの泣き散る花を降りて蹴るかな。読み人知らず。待っている人が来ないものだから、待ちわびていたうぐいすの声さえ今は物憂いくらいです。うぐいすの泣いている花をポキンと折ってしまいましたよ。先ほどの紀貫之とちょっと似たイメージです。待ちわびているうちには花さえ愛おしくなってくる。うぐいすの声さえ我慢できなくなってくる。ただし、紀貫之の表現には、今日だけは待つけれど、あとは散るなら散っちまえ。と、こらえきれない苛立ちが込められていて、つまりは感情的であるのに対して、この和歌の叙し方は、待つ人の来ないのを理由に、うぐいすの泣いている花をポキンと折ってしまいましたよ。待ちわびるような焦燥や期待のようなものはほとんど見当たりません。待つ人が来ないからといって、うぐいすの鳴いている木に八つ当たりをする印象もありません。もとより、うぐいすが鳴かないようにするなら、木ごとに切り倒さなければ意味がありませんから、この表現自体がちょっとした虚偽と戯れているようです。実はそれがこの和歌の魅力で、チャーミングな遊び心にあふれているのです。先ほどの紀貫之の和歌は、待ちわびる思いが真実であるがゆえに集歌だったのですが、こちらの和歌はもっとゆとりのある、戯れの挨拶のようなところに趣があるのです。つまりは、たまたま折り取った花の枝を友人や恋人に送るときに、添える言葉として、あなたがあまり来られないものですから、うぐいすの鳴いている花の枝をこうして折り取ってしまいましたよ、相手に対する切羽詰まった心情がこもるわけではなく、軽やかな挨拶に遊び心を織り込んだような印象です。ちなみに同じ古今集の俳句歌という遊び歌の中には、梅の花、見にこそきつれ、うぐいすの、ひとくひとくと、糸いしもおる。梅の花、見にこそきつれ、うぐいすの、ひとくひとくと、糸いしもおる。読み人知らず。せっかく梅の花を見に来たのに、うぐいすが、人が飽きた、人が飽きた、と言いながら、私を嫌がるように泣いて嫌がる。という和歌が収められていますが、うぐいすが、ひとく、と鳴くという概念が、当時には存在していたらしいのです。そうであるならば、この、降りて蹴るかなの和歌も、待つ人が来ないのに、うぐいすが、人が来た、人が来た、と嘘ばかりつくので、それを咎めて、泣いている花を折ってしまった。そんな滑稽な解釈も成り立ちます。ちなみに、俳句歌というのは、 そうした言葉遊びや滑稽なシチュエーションを集めたような和歌なのですが、それについてはまた後で眺めることにしましょう。家に藤の花咲けりけるを、人の立ち止まりて見けるを読める。我が宿に咲ける藤並立ち返り、杉がてにのみ人のを見るらん。我が宿に咲ける藤並立ち返り、杉がてにのみ人のを見るらん。大手高地の三つね。私の家に咲ける藤は、まるで波のように、風に吹かれては立ち返っています。立ち止まっては振り返り、素通りすることもかなわずに、人々は眺めているようです。親バカではありませんが、我が家の藤があまりにも見事すぎるので、みんな立ち止まって眺めていくんですよ、と自慢しまくっているような印象ですが、自慢の対象が植物であればこそ、聞かされる方も嫌味には響かずに、やれやれ、まったくおのぼれていらっしゃる、と好感を持って受け止められるのではないでしょうか。むしろ、豊かな藤並の光景が浮かんできて、共に喜びたくなるような和歌に仕上がっています。藤波が寄せては戻る様と、人々が立ち止まっては振り返る様を、まとめて三句目の立ち返るに委ねたため、風が吹いて藤波が立ち寄せる刹那に、はっとなって人々が振り向いたような、動的な場面描写となっています。もしこれが、我が宿の庭に藤波先に蹴り、出会ったなら、あまりにもつまらない、俳句で言えば月並調の、我が家の藤自慢へと落ちぶれることを考えれば、三句目の立ち返りの効果が、和歌を豊かな市場へと導いていることを悟ることができるでしょう。吉野川、岸の山吹吹く風に、そこの影さえ、移ろいに蹴り、吉野川、岸の山吹吹く風に、そこの影さえ、移ろいに蹴り。紀貫之。吉野川、岸の山吹も、吹きゆく風に、みなそこに移る影さえも、移り変わってしまったようです。山吹の咲き起こる頃、この岸を訪れては、吉野川の水面を眺めると、まるで、水の中にもう一つの世界があって、逆さの国の底へと向かって山吹の花が広がっている。不思議な感覚にとらわれては、何度も現実の山吹と水面の山吹を見比べているうちに、どちらが本当の世界だかわからなくなってくる。おそらくはこのような感覚を持たない人には、ただの理屈にしか響かないかもしれません。詰まるところは、過去も現代も関係なく、その人の思境の豊かさ。もっと単純に述べれば、お散歩能力とでも申しましょうか、に還元されてしまうわけですが、幼い頃からそのような感性を研ぎ澄ませていなければ、これくらいのイメージでさえも、肌感覚としては捉えられずに、知性だけの解釈へと落ちぶれてしまうのは避けられません。当時の人の和歌を読むときに、現代人よりどれほど、そのような肌感覚を身につけていたかを推し量らなければ、心を悟らずに意味だけを読み取ってしまい、安易な虚構に嫌気がさしてしまうことも多いでしょう。私たちの肌感覚が、おそらくはどの時代の人々よりも、鈍感の二乗であることだけは、常にわきまえておいた方が良いかと思うのですが、それはそれとしてそれながら、そんな不思議な感覚で眺めた川底へと広がるもう一つの世界。しばらくすると、 岸の山吹は吹き抜ける風に散らされてすっかり移ろってしまった。それで花の盛りに眺めた水底の逆さま世界を思い出して、あるいは映し出されたものならば花の盛りをそのままに留めているかと淡い期待を胸に眺めてみると、そこはやはり現実世界の鏡像には過ぎなくて、映し出された山吹の影さえもすっかり移ろってしまっていた。そこの影さえという表現には、まず岸の山吹の移ろっているのにがっかりし、さらに水底の影を見てがっかりしたような残念の連鎖反応が込められているようです。光と影と両方を惜しむからこそ、和歌全体の惜しむ気持ちも深みを増すような印象です。さらにこの和歌を豊かにしているのは結句の移ろいにけりです。この言葉には、前の状態から移り変わってしまったようなイメージが込められていますが、単純に塵にけりと置いただけでは木の状態が変化したことを説明しているに過ぎませんけれども、以前の状態から移ってしまったという表現には、望まれるべき以前の状態こそが理想であったような、以前の状態に憧れるようなイメージが自然と込められますから、先起こっていた理想の世界からの惜別の念がおのずから醸し出されてくるのです。移ろいにけりという言葉が惜しむ気持ちを内包したものとして使用されがちなのはそのためです。結論を述べるなら、読み手は山吹の花盛りが過ぎ去ったのにがっかりし、あるいは水底の幻想世界なら理想の状態を映しとどめているかと淡い期待を胸に岸辺へと近寄ったのですが、やはりそこも現実世界の鏡像には過ぎなくて、若葉の豊かな山吹がなみなみと水をたたえながら映し出されるばかりなのでした。以上で春歌を離れますが、古今集に見られる傾向、現実をありのままに描写したり、浮かんだ心情をストレートに語るのではなく、それを着想や表現によって捉え直して改めて和歌にするような傾向は、なんとなく理解できた方もあるかと思われます。またよくわからなくても複雑なものに思われた新古今集の和歌でさえ、今となってはかえって和歌を捉えるためにこれほどの考察を必要としなかったような印象を持たれた方はいるかもしれません。それこそが古今集の傾向であり、同時に魅力でもあるのですが、けれども皆様もまた一度解釈をつけて捉えてしまえば、これまでの和歌のように次第に心に馴染んでくる、そう思われた方も多いのではないでしょうか。そろそろ夏歌へと参りましょう。